はい、皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。
ございます。
世界を無料にする研究所、ギブネスラジオのパーソナリティアイです。どんなオープニングだったっけと、ちょっと新しいオープニングしてみました。
新しい、はい、パーソナリティなきこです。おはようございます。
いやー、ちょっと寝起きでね、今日本は、夜10時18分なんですけれども、あの寝かしつけの ね、寝かしつけ寝落ち後の寝起きでおはようございますです。
まだ眠そうな愛ちゃんですけど。
はい、そんなこんなでちょっと新しいねオープニング、うん、してみましたけど。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あきこさんも、はい、またちゃんちゃんこがお似合いで、
うん、ありがとうございます。ちゃんちゃんこ、これ日本の心だね。うん、やっぱ高いね。
日本の心だね。てかさ、ね、ちゃんちゃんこって今思いついたんですけど、もしかして座布団を着たらいいんじゃないかっていうアイディアだったんじゃないですか。
昔の人がね。
昔の人が、うー、寒いな、寒いな、なんかいいのないかな。
座布団を背負ってみた
とか、ちょっと座布団に挟まってみたらどうなんだろうみたいな。
そうかもね。
服にしちゃえ。
そうかもね。お布団を着ちゃえみたいな感じなのか
しらね。布団着ちゃえっていう、そう、日本人のクリエイティビティなんじゃないかな。
ね、そうかもしれない。
と思いましたよ。いや、ぜひ持って帰って。ね。いや、きこさん、日本滞在もね、あの半ば、
そうですね、
半分になってきましたが、いかがですか、今のとこ。
ねえ、愛ちゃんと、うん、おととい？くらいか、立春の日に、節分立春の日に会いましたね。
ね、ありがとうございます。
その時に、いや、こちらこそありがとうございました。ちょうど神戸行って、
うん、
神戸でワークション SDGs のワークショップをね、あいちゃんも来てくれて、うんうん、節分の日にやって、その次の日に ね、あの明石に行って、
聖地
135度線を
ね、温135度、節分でしたよね。うん、
いやー、よかったね。今本当、ね、
いい週末でしたよね。
なんか何も考えてなかったんだけど、うん、あ、立春なんだみたいな。で、なんかやっぱりこう、
うん、
ね、切り替わった感じがしましたね。冬から春へ。
しましたね。
ねえ、愛ちゃんはどうでした？しました？
しましたね。なんか、まあ、私も明石って生まれた時からいるし、まあ、135度っていうのは別に、なんていうか、明石って何もないけど、まあ、うん、明石焼きとそれぐらいかなぐらいの感じで子供の頃は思ってたんですけど、でもやっぱこの数年でね、うん、なんか宇宙のトレンドは明石だぜみたいな、うん、今800年に一度の一番暑い、
そうだよ、暑い土地、ね、
土地は明石だぜ、日本だぜみたいな感じで、ちょっとなんか、うん、えへんみたいな、えへんみたいな感じで、
わかるわ、
明石いいやんって思ってて、今回結構ね、うん、私もまあね、いろいろ事情あり、家族の事情ありで遠出できないんで、で、うんうん、だからみんなが、まあ、本当はね、大阪とか神戸とか、なんかおしゃれなところで集まろうっていうところが、ちょっと明石まで来てください、すいませんみたいな感じで結構来てくれるんですよね。来てくれると、なんかまあ、あの、そんなね、そんなオシャンティーな、あの、観光スポットはないんですけど、まあ、こことこことここ一緒に行こうみたいな感じでね、明石焼き食べて、モーニング明石焼きね、9時から。
モーニング明石最高だった
ね。9時からね、明石焼き食べて、
うんうん、
で、天文科学館ね、プラネタリウム行って、うん、で、神社にね、お参りして、うん、で、聖水亀の水をね、
汲んでね、
市場に行ってみたいな感じで、うん、まあ、うんと、そういうね、数少ない観光名所というか、行ってみると、なんかやっぱりその、天文科学館ね、プラネタリウムも、温135度にちゃんとあるように設計されてて、で、その裏もね、裏も神社、柿本神社って、まあ、有名な神社があって、昔からまあ、時々ね、うちの船渡家のお墓もあるんで、うん、あの、すぐ近くに、時々お参りしたりしてたんですけど、ちゃんとその、なんていうのかな、設計されてるんですよね。135度のところにちゃんと除夜の鐘がね、
あったね、
来るようになってるとかね、なんか、うん、 そうなんですよね。
ちゃんとね、こう揃ってたもんね、なんか。
揃ってたもんね、
線が
ね。
パワーとさ、うん。
そうなんですよね。だからなんかそういうのもすごい面白いなって、思ったし、うん、でそこから水がね湧き出る場所があって、みんな地元の人がね、うん、水汲みに来てたりとか。
ね、
なんか改めて自分が生まれ育ってきた町にね、大事な人が来てくれるってことで、その町の魅力というかね、役割というか、そういうものを感じられた、
素敵です。
明石ツアーでしたね。
ねえ、よかったよかった。本当最高でした。なんかいろんな人と出会い。
はい。ね。そして神戸ではね、みっこさんイベントも。開催しまして、研究所で
しましたね。
どうでしたか？
そうね、まあ結構知ってる人が多かったっていうのかな、アクション SDGs に対して、うん、だからある程度知識があるって人も多かったんだけど、うんうん、まあ、とはいえなんかいろいろ面白いお題が出て、うん、来てたじゃないですか、
うんうんうん、
でなんか私やっぱり結構面白かったなと思ったのが、愛ちゃんが言ってくれたさ、うん、無知の対義語は、
うん、
なんだっけ、無知だっけ、あれなんだっけ、
無知の対義語なんだっけ
無知の対義語が、うん、なんだっけな、無知じゃなくて無意識じゃなくて、
なんだっけ自分で言った
ら、ちょっと待って、ある
ワンアクション SDGs っていうね、なんかピクトグラムがあるんですよね、17個のね。
分かった、うん、好奇心をなくす、
あ、好奇心の話ね、
うん、そうそう、なんか無知を、
うん、
無知の対義語は何だろうって言ったら、うん、好奇心じゃない、好奇心が
うん、
なくて私は知ってるわみたいになってると、知ったかぶってるっていうのは無知じゃないかみたいな話を出て、
そんなこと言った、そういえば
でしょ。そうそう、あとはもう一個面白かったのが、両親の対義語は悪意じゃないか、それもあったなと思って、
なるほどね。あくさんもね、ワークション SDGs を囲む会っていうか、まあ、ワークショップってオンラインではね、うん、何回か話し会とか開催されてるけど、うん、リアルではね、初めてで、ホワイトボードをね、いろいろ書き込みながら、おやつを囲みながら、まあ、普段ね、研究所にちょっとうろついている、
人たちが来てください。
集まって、でそのピクトグラム見ながら、なんか感じたことをお話ししていく。みんなでね、何だろうって考えてみたりっていう、で、まあ、その無知の反対の話で言うと、今思い出してきたんですけど、そうそう、私の中で17個の構図の方ね、その原因、
はい、
全てのその何だろう、何ですかね、何て言うんですか、あれ
構図はね、全ての、ね、まあ、原因、何だろう、この結果を生み出す行動原因ですかね、
だから今起きている、まあ、よからぬことっていうんですかね、まあ、いろんな、ね、まあ、課題を生み出している原因っていうのが、その17個、ピクトグラムで描かれているんですけど、
う
ん、私やっぱりその一番気になるのが、その無知っていうアイコンがね、あって、これ無知っていうのが一番なんかこう、無知じゃなければ全部解決するんじゃないかみたいなねなんかそんな話してて、じゃあ無知の反対ってなんだろうって言った時に、好奇心っていうのがキーワードになるんじゃないかっていうような話をしてたんですね。
そうだったね、そういう感じだったね。
そうで、好奇心っていうのはその2種類あるんじゃないっていう話を、私も聞いたことがあって、ああなるほどって思って、で、まあ、戦争、その時もね話してたんですけど、戦争オブワンダーのワンダーっていうのと、あとキュリオシティっていう話 で、で戦争オブワンダーっていうのはなんかこう本当に全体にこう広がっていくイメージっていうか、わーって、わーなんて綺麗なんだろう、なんでこうなんだろうっていう、なんか本当、なんていうのかな、まあ絵で描くとこう 方向性がこういう感じ
こういう感じ
ブワーってこう広がっていく感じ
広がる感じ、うんうん、
ワンダー世界に向かって広がってでキュリオシティっていうのはこれどうなってるんだろうこのボールペンとか、
うんうん、
なんかこうなんでこのボールペンここのグリグリでゴシゴシすると消えるんだろうってこれ
消えたろう、うんうん、
これ絶対買って帰った方がいいですよこの
あこれいいやつや
フリックフリクションボール
うん、うん、最高だよね
最高のやつこれねとかね、うんうん、でキュリオシティはそういう風になんかこうガーってあの虫眼鏡で太陽の光を集めて焦がすみたいな、うんうん、キュッキュッってこうフォーカスするみたいな、はいはい、そのどっちもの、うんどっちもの世界はなんて面白い素晴らしいんだろう美しいんだろうなんでなんでっていうのと、うん、どうなってるんだろうこれ何何っていうそのフォーカスする方の、はいはい、あのキュリオシティ好奇心っていうのが、うん、それってわからない自分ではどうなってるかわからないから知りたいっていうことで、
うんうん
うん、知りたいって意識向けることってなんか怖いっていうかね、
うんうん、
なんかそれを常に持ってたらあの私はもう全部知っているという 思い込んでいるというところに陥らないんじゃないかなって
そうだよね世界が広がるよね
うんうんですよね、
うんうん、そう思う
みたいなね話をねそれぞれと思いつくままにね、
うんうん、いいですよかったよ
た時間でしたね
ねえだからねなんか、これからはちょっとまたオンラインでもね少しやっていきたいなと思っててなんかね満月と新月満月に合わせてやりたいなと思ってさ、
うん、月と掛け合わせる
そうなんか忘れ私も忘れちゃうからいろいろ新月満月のリズムをね、
うんうんうん
そうそうやってみようかなって思ってんですよね。
あいいですね。なんか新月ってなんかこうね、うん、お願い事発信するとか、うん、満月はねそのお願い事発信して受け取ったものを感謝する日みたいなのありますけど、うん、なんかそういう、うん、なんかこれ見てどう感じますかっていうなんか何も、
うんうん、
そこにね焚き火のようにそういうワークション SDGs を置いて語るのも面白い、うん、何が出てくるかは分かんなくて面白いんですけど
そうだ、ね、
なんか新月、うん、満月のその感謝と願いみたいなことを、うん、に、フォーカスしてというかそれをなんかね、うん、ちょっと ひとさじ入れるとまたなんか違う発見がありそうですよね。
ね、なんか大いなる何かにあるような気がするんだよね。
うん、
なん
と
なく。うん。そうそう。そんな風なことを思っておりました。けどまだこれから3月かな、できるとしたらね。
カナダに帰って
バタバタしてるので。
皆様こうご期待。
ですね。
あれ本当なんか面白いですよね。なんかすごいシンプルなんですけど、いろいろなんかそこが入り口になってなんかこうワンダーランドみたいな。
そうね。結構
さまようのが楽しいみたいなね。
で結構このこっちが反対側ねアクションの方だけだ全然見ない、ね。アクションの方はさ。結構簡単なことがいっぱい書いてあって、
うんうんうん、
まあ、多分一番難しいのは無料で働こうだとは思うんだけど、
うん、
それ以外は結構シンプルにさなんかお先にどうぞとか、
うんうんうん
うん、なんか世界中の人と友達になろうとかさ、
うんうんうん、
使ったトイレをきれいにしようとか、
うんうんうん、
なんか日々の生活の中で結構できるアクションを取れるものもいっぱいあって意味がわからなくとも、
うんうんうん、
そうなんかねそれが結構気に入ってますね。お先にどうぞ私一番最初にやってたかな。なんかねエレベーターとかエスカレーターとかでもお先にどうぞとかドアでもお先にどうぞとか
できることからね。
そうそうそれがねめちゃめちゃいい良かったっす。良いっすよ。なんか変わってきますよ。お先にどうぞされるようになるから。
ああそうするとそうされるようになるってこと。
そうそうそう、うん、間違いないよ。
はあ面白いですね。そんないろんな実験できるしね。
そうそうね、いろいろできるからなんかやってみてほしいななんて思ったりもしますね。楽しいから
楽しいよね。いやこれなんかふと思ったけどなんか今年は 学校とかでね、うん、なんか子供たちにやるってどうですか。
わあ、いいね。コネクションがあればぜひぜひ、なんか、
ね、哲学それば、哲学対話とかもね、うん、学校でやってるじゃないですか、お仲間がね。はいはい、すごい面白いらしくて、やっぱ子供たち
とやるとね、うんうんうん、そうだね、いいだろうね。
いや、めっちゃいいと思いますよ。
ねえねえ、いいよね。
ぜひ。
子供たちの方が意外とすんなり、うん、受け入れるかもしれないね。
ねえ、面白い意見出てきそうだし、うん、なんかハッとさせられるようなことがありそうな予感ですね。ぜひ
ですね、ですね、
出張、はい、出前授業、は
い、ぜひお声掛けください。
ああ、そうだね。本当に本当になんか関わりのある方、うん、学校教育と、
ね、いらっしゃれば、
はい、あきこさんまでご連絡ください。は
い、お願いします。
ねえ。あとはありますか、うんうん、ハイライト。
あったのか。ハイライトは、そうだな、比叡山に行きましたね。
比叡山いいじゃないですか。比叡山って何県だっけ、滋賀県。
あれ、滋賀県で。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ちょっと滋賀県には、プロジェクトでご一緒した方がいて、お会いしたことがなくて、うん、会いたくて、会いに行ったんですけど。うんうんうん、まあ、琵琶湖を見たいななんてざっくり思ってて、うんうん、見たことないからさ、
うんうん、
で琵琶湖見てさ、雨大雨だったんだけど、その日
そうだ
そうだ、お天気あまり良くなかったんだけど、でも琵琶湖見て、まあ、ご飯食べてお茶飲ん で、うん、でちょっと時間が余ったからどっかないかなってなったんだけど、うーんとか言って、でも私も分かんないし、うん、したらなんかふと比叡山まで6キロって書いてあってさ、
うんうんうんうん、
比叡山ドライブみたいな、なんかノリになって、
思いつきで行ったんだ比叡山。
そう、比叡山行ったもんだけど、うん、行ったんだけど、その6キロも山道を6キロなんだよね。なんか有料道路みたいなのを使って上がってくんだけど、うん、いや結構くねくねして、うん、でもとりあえず上まで行ったんだよね、
うん、
頂上までは行けなかった。頂上はまたなんかロープウェイみたいなのって行かなきゃいけないんだけど、まあ、そのちょっと手前のパーキングところ行ったら雪降ってきてさ、
うん、あ、雪、大雪の日でしたよねあの時ね。
そうそう、まあ、雪って言って、まあ、そんなに大雪でもなかったんだけどね、あの辺りは。その日はね、なんかボタン雪みたいな、うん、そう、でもねすごい良かった。やっぱ行ってよかったな、なんかね、
うん、
なんかスッとしたよ。
延暦寺までは行かなかった。
延暦寺がなんかね、山自体が御神体、
あ、そうなんだ、
なんだって、うん、そう、で3つくらいね、あって、うん、なんかそれこそチェックポイントみたいなのがあって、うんうんうん、それが東の塔って書いて東塔って読むのかな、
うんうんうん、
と西の塔って書いて、うん、なんて読むんだろう、サイト、
サイト、
なんかそういう風に読むらしいんですけど、あともう一個、よかわかな、
うん、
横の川って書いてよかわ、
うんうん、
そう、そこの3つに、それ3つが全部延暦寺みたい、全部、
あ、そう、じゃあ山自体がもう、
そう、そう、
聖なる地なんですね。
聖なる地で、そう、あの場所場所で、よかは斎藤東道だって。
おお、
うん、
なんか感じました、ビリビリと。
うん、なんかビリビリとちょっと感じたような気がする。
はは、いいですね。
すごい、そうそう、
濃厚な3日間でしたね。
分かんだった。いや、そう、比叡山があるんだってなんか Google マップでさ、分かんない、滋賀県を何も、それこそ無知だったね、何も知らなかったから、
うんうんうんうん、
Google マップでさ、
うんうん、
あ、ここにあって、あ、比叡山がある、え、行ってみたいって思ってたんだよね実は、
うんうん、あ、思ってたんや、あ、ちょうど行けたんですね、うん、じゃあ、
そう、でもさ、冬の比叡山は行くもんじゃないみたいなレビューが書いてあるわけいっぱい、でも行っちゃったよね。
あら、導かれましたね。
はい、
とても良い思い出でした。
すごいね、うん、なんか神戸でね、うん、世界が変わる研究所でね、みんなに再会して、うん、そしてワークショップ、ね、ワークション SDGs ワークショップもして、うん、で明石でね宇宙のトレンド明石で、
そうですよ、
温135度してね、
でね
神社も参って、うん、星も学んで、
最高でしたよ。
そして延暦寺、
うん、
ご神体に入らせていただいて、
入っていただいて、
うん、いやどうですか、なんか清まりましたか、整いましたか、マキコさん、
なんか
新春、ワク一瞬、
ワク明けですかねみたいな、ね、
ワク明けちゃいましたか
かねみたいな、しましたよ、
しましたいいですね、
うん、愛ちゃんはどうでしたか。
私もそうですね、お正月はなんかバタバタとわちゃわちゃとしてたんですけどね、息子が体調崩したりなんですけど、うんうん、まあなんかこうなんだろう、いろいろモヤモヤしてたのがこの立春でなんかパーッとこう、うん、晴れたみたいな感じはしますよね、
そっか、
それはまあね、ワークショー SDGs ね、みんなで深めたからかもしれないし、みんなで135度のね、お参りをしたからかもしれないし、立春で節分で豆まきしたからかもしれないし、
ないしね、
なんかね、あのね、明け渡すっていうキーワードが降りてきましたので、もう明け渡したいと思います、いい加減に
もうね、なんかいろいろさ、なんか考えても仕方がないこともあるよな、はい、みたいな
ねしがみついてもほんと仕方ないな、いいことないなっていうのをね、つくづく感じるんで、
わかります、
もういい加減に明け渡しそうかなと思ってます、
うん、そっかね、何を明け渡すの、全部、
いやもう全部ですよどうぞお使いくださいみたいなね、
そっか、もういいんだ、自分の、うん、もうエゴはもうほぼほぼなくなっていくってこと、
うん、エゴなんだろう、うん、まあ、エゴと、
うん、
まあなんかなんちゅうか、まあ、この本当このね数十、まあ、なんだろう十数年か分かんないけど、
うん、
なんかその自分の喜び、またな、そうそう、言いたいのは、言いたいのはっていうか、なんか働く私の場合はね、先に働くっていうのと遊びっていうのの境界線がなくなったんですよね、うん、自分の好きなことをするっていうことで、うん、まあ、それはもちろん大変なことも、うんうん、もちろんあったんですけど、
はいはい、
まずそこの境目がなくなったから、うん、葛藤ないですよね、
うん、
でさらになんかあの、まあ、ギブネスみたいなね、あの概念に出会っちゃって
出会っちゃってね、
出会っちゃって、なんかいろいろなことを、まあ、命のね境目とか、まあ、それこそホロス、ホロス的な世界観とかいろいろ学びながら、なんかそのまた新しいその境目に、あ、そうそうそう、エゴの話か、そうそう、エゴっていうところで言うと、まあ、もちろんね、このポテチが食べたいとかさ、この漫画が読みたいとかさ、このピアス可愛いからちょっと買っちゃおうみたいなとかある、うんうん、ある、まあ、小さなそれはあるんですけど、でも大きな意味で自分がやりたいことっていうのと、
うん、
なんだろうな、自分を良くしていく、自分がやりたいっていうことと、うん、その宇宙が私にやらせたいっていうことっていうのが、うん、なんかこう同じ一致してる、うん、じゃあしてきてるな、どんどんっていう、
あ、いいね、
まあ、すごいある、もちろん10代の頃とかね、20代の頃と比べたらもちろんそうだし、
うん、
本当日に日に日に日に年々日に日にそうなってきてるなっていうのもあるし、うん、だからそこになんかズレが生じると、はい、すごい違和感、うん、
なるね、
自分で違和感感じたりとか、
うん、
でも本当にうまくいかなかったりとか、だからもうそこが、嘘つけなくなってきているなっていうのはすごくあるので、
うんうんうん、
だからもう本当いよいよ明け渡す
明け渡す、どうぞ、うん、
お使いください、私をっていう感じ
で、
そうです、それが一番なんかね、近道というか、うん、
そうだね、
楽なんじゃないかなって、
そうだよね、
獣道に見えて実はっていうね、
そうね、うん、そうね、なんか楽っていう話をなんか客間でさ、うん、初日かなんか喋ってて、リーキさんと喋っててさ、なんかそのギブネスの話になっちゃうんだけど、
うん、
なんかなんだっけな、なん なんでこの話になったのかちょっと今全国パッと思い出せないんだけど、でも、うん、多分こう今コミュニティ全然違う話になっちゃったごめんね、なんか、うん、結構コミュニティごとにコミュニティマニーを使おうみたいな動きも出てるじゃないですか。でも結構それもお金という私たちが知ってる日本円だったりアメリカドルだったりじゃないものがただ増えただけで、結局はちょっと似たような感覚になってる、なんかそのシステムは若干違うけど使わないで消えちゃうとかさ、そういうのはあるものの、でもやっぱし使って貯めて管理してっていうのが意外とめんどくさいんだなじゃないかっていう。でなんかやっぱりその今はその私は使ってないから分かんないけど、そのコミュニティマニーを使う場所がなくて困ってるっていう現象が起きてるんだって。
欲しいものはないってこと？
いや、それを使えるお店がないっていうのかな。だからそのメンバーがコミュニティの中に集まって、まあ、分配されてもらいました、分かんないけど、どういう風になるか分かんないけど、10ギブネスダラーみたいな、もらいましたみたいな、じゃあこれを使ってコーヒーを飲みに行こう、これを使ってビールを飲みに行こうってなった時に、カフェがないとか、バーがないみたいな、なんかそういう近くにないとか、ま
あ、
そういう風になっちゃうと結局そのお金は、まあまあ、また分なんか一度集めて分配みたいな感じになるらしいんだよね。でそうすると今一番美味しいのは、そういうお店を開くことが今度は美味しくなってきて、あ、コミュニティマニーが集まってくるじゃんね、まあそれを分配にまたするんだろうけど、結構そういう風になんかオーナーさんもやってる人もいるけど、なんかちょっとごめん、なんかうまくこんなラジオでまたうまく喋れない、喋っちゃいけないなと思いながら今喋ってるけど
いいですよ、ゆるかいで
そう、でもなんかそのオーナーさんすらももうそれすらもめんどくさくなって、集めたり管理するのがめんどくさくなって、もう半ビジネ、半ギブネスみたいな、もうお金いらないみたいな、顔知ってるからいらないよみたいな感じになって、やってる人が増えたみたいな話聞いて、ギブネスは楽になるんですよ本来はっていう話になったって、要するにだってさ、例えばビール、顔見知りじゃないとビール、まあ、あんまりあげられないけど、ほらやっぱ見ず知らずにあげてもいいけど、まあ、なんか人間の心理としてはやっぱお友達とかにあげる方が気楽だったりするじゃないですか、あげて、まあ、だからといって、まあ、困った時にくれればいいだけであってみたいな、そういうシステムの方が今楽だよねっていう話。
ああ結局ギブネスだら過去借りみたいな、
そうそう、
作ったけどなくてもよかったみたいな、そうそう、その関係性があれば、
そう
コミュニティとその関係性があればなくても機能したっていう、
そうなってくるんじゃないっていう、そうするともう一個上の段階に入るねっていう話をしてて、そうするとやっぱりそのさっきのワンクション SDGs じゃないけど、まあ、世界中の人と友達になれば、も
う
まさに世界は私のものになってくるじゃん。
本当そうですよね、全部の冷蔵庫が私の冷蔵庫、
そう全部の家が私の家みたいになっていくか、どこ行っても泊まれるみたいな
感じ
になるかもしれないし、
ね、いや本当そうですよね、
楽になるよねっていう
その世界観ね、まあ、多分そういう話すると、じゃあ悪いやつが一人現れたらどうなるっていうね、そういう疑問を持つ方もねいらっしゃると思うんですけど、
そうね、まあ、そこはやっぱり人間の成長が問われるところ
ですね、成長が問われるとこですよね、まずは一人一人、まずは私からっていうね、話なんで、なるほどですね、
まあそんな
気づき深まる問いが深まるギブネスな日本滞在ですが、
そうですね、
さん後半戦はなんかどんな感じで過ごすんですか、日本は。
そうね、後半戦はまあ極力空白で行こうかなと思ってて、まあそんなに予定は今回は入れないでおこうと思いつつ、やっぱり前半は入ってきてしまったので、後半は極力
空白の状態にしておいて、そこに何が流れ込んでくるのかを楽しみに、
いいですね、
しておこうかなと思っています。
ちょうどなんか今日ね、遊びの話をね、ちょっと別の村の仲間としてて、うん、なんか遊び、うん、遊びってやっぱすごい大事じゃないですか、私たちこの星に遊びに来てるんで、
う
ん、
そうね、
うん、遊びっていうと、まああのあきこさんのね、前半みたいにこのイベントやって、みんなこの人と会って、うん、この山に行ってみたいな、そういうなんかこうアクティブな遊びっていうのと、うん、あともう一つの遊びは、あの余白のことを遊びって言うじゃないですか、うん、デザインとかでもね、うん、なんかその余白をなんかこう残しとくみたいな遊びを、もうそういう風な遊びを設けることで、なんかその空っぽの中に、あの何かがね、しかるべきものが入ってくるっていうのが、そうそう、なんかどっちも大事だなって、
うん、そうだね、
ちょうどしてて、
わかるわかる、
まさにじゃあ、なんかね、そっちの方の遊びですね、
そっちの遊びを楽しみたいなと。
いいですね、何が起こるのかますます楽しみな、
楽しみ。愛ちゃんも愛ちゃんもなんか予定あるんですか、
はい、
か
私はもう予定は、まあ明日息子の音楽会がありますけど、
うん、あ、いいね
、まあ、あとはね、父のこといろいろっていう感じで、
うん、そうだね、うん、
まあでも私も本当、まあ、何が起こるかちょっとね、分かんないし、うん、読めないし、でもまあだからって別にね、うん、全部我慢するとか、うん、節制する必要もないんで、うんうん、まあ、遊んでいきたいと思ってます。
そうだね、うんうん、遊びでいきましょう、
遊びでいきましょう、うん、
はい、
はい、ではでは引き続きやっこさん楽しんでください、
日本、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、では、ね、では今日この辺でおやすみなさい、
おやすみ、
ではいい。